穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。今日のね、楽しいゲストをまたお招きしまして、スピリチュアル始めたいと思います。なんとですね、私が、まあ、沖縄に半移住してね、間もなくあと2ヶ月でね、これを聞くときにはおそらくほぼ1年になるんですけれども、で、松田美博さんを通してご紹介いただきました、読谷ホリスティックスの片桐夫妻、片桐豊文さんとみちるさんをご紹介したいと思います。で、この読谷ホリスティックスがね、まあ、出来上がるプロセスがすごい壮大なライフストーリーが入っていて、この今日この聞いてくださっている皆さんにはぜひ知っていただきたいし、読谷ホリスティックスに来て私がやってるデトックスも受けてもらいたいなと思うんですね。で、ちょっとお二人が出会ったのはね、沖縄でもないしね、東京でもないし日本じゃないんですよね。そのあたりから、2人の出会いからちょっと聞かせてください。
はい、昔の話じゃない。はい、初めまして、片桐と申します。
はい、ようこそ。
よろしくお願いします。
初めましてじゃないです、皆さんにとって初めまして。
はい、
もうどうから話していいかっていう、
もうまず
かなり ね、昔の話なので、今から
約
20年前の話です。
はい、うん、
で、出会ったのはカリフォルニア、アメリカのカリフォルニア州で出会ってですね、まあ、そこで、まあ、僕はその、まあ、語学留学をしていて、はい、彼女は、そうですね、あのレンタカー会社のアルバイトやったり、あの洋服の仕入れたり、
バイヤーをしていたんですね、その時ね。はい、
で、たまたま僕があの父がちょっとあのなんかイベントがあってですね、授業やってるんですけども、はい、イベントがあって日本に帰るという時に、はい、友達に空港に送ってもらったんですね。で、その時に空港に着いて、たまたま彼女がそこにいて、で、僕はもちろん知らなかったんですけども、うん、あの僕の親友の友達ということで紹介を受けて、
はい、
その時同じ飛行機に乗って日本に帰りました。
でも同じ飛行機だったんですよね。
はい、で、その時はまあ挨拶だけです
。挨拶だけで、
初めましてということで、はい、特に気にすること、僕も彼女がいたんです、その時ね。
はい、彼女もいたし、フィアンセがいて、婚約者がいたんですよね。はい、それでも、ね、飛行機の旅が同じだったんですよね。
そうです、うん、それで日本に着いて、まあ、その時は関空に着いて、
はい、
で、約 1ヶ月後に今度はロサンゼルスに戻る飛行機、
はい、
で、僕は成田空港に行って戻るということで、はい、そしたらそこに彼女がいたんです、
ね、だからシンクロニシティって言うんですよ、これね、共時性が、はい、別に約束してたわけじゃないですよね。
1ヶ月後です。
1ヶ月後に、はい、同じ日に同じ便、
同じ便です、
同じ便、はい、あのすみません、あのロサンゼルスなのですごい便数は多いんです。
そうです、10社ぐらい飛んでました。
そのこれが運命のサインというものなんですよ。
そうです、
はい、
いや、そうですね、
はい
はい、それで、まあ、その場でもですね、
って思いますよね、あれみたいな、
奇遇だねっていうこと
で、奇遇だねとね、
一応僕もそのマナーとして連絡先を渡すと、
はい、
で、あのロサンゼルスに着いたら時間がある時でもお茶でもしましょうということで、はい、連絡先を渡して、
はい、
で、そのまま帰ったんですよ、
はい、
席も一緒ではないので、
はい、
それで、帰った後に今度そこから3ヶ月後ぐらいに、
はい、
僕仕事にニューオーリンズに行ったんですね、
はい、
で、ニューオーリンズ、その時は実はもう彼女僕はいないです、
もう別れていたんですね、
はい、別れて、
もう生産が始まってたんですよ、このシンクロが起きたから、はい、
で、ニューオーリンズで昔あのなんて MSN チャット開く、
はい、
パソコン開くとチャット、
はい、
AOL みたいなのパンとこう出てくる、
はい、
ポップアップするのがあって、
はい、あって、
で、それが彼女のメールアドレス僕は登録してたので、はい、サインインしてきましたよっていうのが分かって、
は
い、
分かるんですね。で、彼女はオンライン中っていうね、
オンライン中 でお互いオンライン中であの、まあ、チャットですよね、
うん、
そういうチャットで、あ、こんにちは、そういえば3ヶ月間経ったけど全然その食事もしないねっていう話 で、
うん、
で、それでいろんなこと話してるうちに、まあ、あの、まあ、その場でもうチャットめんどくさいから電話しようって言って電話して、で、まあ、ニューオーリンズから帰ったら 一度食事でもいかがですかっていうことでそういう約束して、
はい、
私はラスベガスにも
です、ね、ラスベガスに
仕事して、
はい
はい、でお互いロサンゼルスに戻って、うん、で食事したんです、
はい、
で朝から、
うん、
で朝会って、まあ、1日あっという間に経ってしまって朝ゴルフの練習行ったり、
はい、
まあ、あのカフェ行ったり、うん、お昼食べてなあのこうでやってるうちに夜まで、
はい、
でなんだかんだもう 夜中っていうか10時ぐらいまでになっちゃったのかな。で彼女
12時ぐらいになって
たなったんです。
その1日一緒に過ごすことになったんですか。
そうなんです。あのそのご飯だけの予定、
ご飯だけの朝ご飯の予定が、あ僕ゴルフだけど一緒にゴルフ練習しないとか、もうこれしてないっていうなんか流れにも任せたんですね。ここで運命の流れがねどんどんとこうやってあの過ごす時間で変わっていった感じがするんですけど、はい、はい、
それで、まあ、あの彼女を家に送っていって、はい、あのまあ、さようなら、うん、で僕は彼女にフィアンセがいるっていうことも
知ってたから、まさかそれね、
はい、
まさか付き合ってくださいなんて言えるタイミングではなかった、
はい、で友達実はその親友からも、
はいはい、
でそのフィアンセっていうのは親友のさらにまた友達なんですよ。あ、
自分の親友の向こうにいる友達なん
で、ね、友達です。
そのフィアンセとは親友ではなかった、
ね、僕は全然面識ないです、はい、
面識がなく、はいはい、
でもだから彼から僕の親友からは、うん、それとなく手出すなよみたいな
多分言われてたんですね。釘刺されて
工場で、
工場で、
そうです言われてましたね、
はい、
でもまあ そう言われたの分かってたんですけれども、はい、もう口が勝手に動いてですね、
はい、
あの結婚してくれって言ってしまったんです。
その日その一日
別れ際に
、はい、もう多分もうあるかないかの世界ですね。要はこの2人の可能性があるかないかで、ここで言わない限り多分ないなって思ったの。
そうです、もう今その時しかないと。
しかもさ、一日一緒に過ごしただけで結婚してくれみたいな。
いやでもちょっと持ってるというか帰りもうね、うん、会わない方がいいかって、結婚してじゃなくて、
うん、あのね、
もうこれで会わない方がいいって言われたんです。
言われたんだ、
この会わない、
会わない方がいいねって、まあ、これ以上一緒にいるとやっぱり
事情もあるので、
それぞこっちの事情があるからね、はい、で、
でも、いや、で僕は結婚してほしいと思ってるし、でもいるの分かってるのでもう会わない、もう会わない。
そうか、結婚してくれって思うけど、結婚したい相手だと思ったけど、でも、あ、もうフィアンセがいるから会わない方がいいっていうふうに自分は結婚してくれって言いながら、でもあなたにはフィアンセがいるから会わない方がいいまで言ったんだ。
そうですね、今思うとそれってずるいやり方ですね。
まあ、でもずるいかな。でもさ、相手に
ね、
相手に気がなかったら、はい、それ言われたらそうだねで終わるじゃん。だからここでは、ここはもうみつるさんのなんかその時のその決定では何だったの。
いや、もう会わない方がいいって言われたのが逆に良かったです。
良かった。
あの押されると多分私無理なので、
はい、
あの会わない方がいいって言われると逆に気になったみたいな。もうこれで会うのを最後にしようっていう、
は
って言われて、でもっていうのは、僕はもうこれ以上会うと結婚したいと思ってるぐらいあれだから、
ね、
うん、だからもういるの分かってるんで会わない方がいいっていうふうに言われて、余計に気になってしまった
。余計に気になった、挙句
ですぐにフィアンセが日本から、
言ったんです。その日にそれを話したらしいんですよ、
全部会ったことを。
そういうことか、フィアンセが日本から来て、そのこの1日のデートの話を言って、
あの来る日本にいたので電話して、
電話して
一連の流れを全部説明して、あのそのお友達 そのまたお友達、空港で会った人とちょっとご飯食べに行って、まあこういう流れになって、まあそういうふうに、
すごい正直ですね。でそういう流れになったと言ったら、
それは多分そのね、寂しいから、あのそういう今はいないから寂しいから、ただちょっと気がそういうふうに気に動いてるだけで、
気持ちが動いたんじゃない、うん、ってフィアンセは言ってくれて、
すぐ来たんですよ、
はあ、
から、
うん、すぐに来たんだ、心配になって
できて、だからちょっと自分の中で、私が寂しいからただ、
そうなったんじゃないって言われて、
気になってるだけだと思うって言われて来て、うん、でその間連絡をしないでほしいって言ったんですよ、
うんうんうん
うん、あのトヨ君には、
トヨ君にはね、はい、
でそれで、あのそしたら来て、あのまあ2週間一緒にいて決めるって、もうなんか1回しか会ってないのに気になってて、
ね、あのだから私そう、こういうことだよね。私は2週間あと2週間くれと、で2週間でどうするか決めると、うんうん、でもあなたを選ぶかもわからないし、今のフィアンセを選ぶか約束できないけど2週間ちょうだいって言ったわけ、
はい、もう絶対連絡しない
から、まあクイーンだわそれは。 選び放題じゃないみたいな、まあね、でも、まあ、心の整理というかね、で本当のところ結婚だからね一生のことだしうどうしようかなということで2週間、はいはいね、そこからもらったと、はい、
で一緒に過ごしていて、でもルームメイト経由で電話をしてきて、どう私がどうしてるかも
探りを入れたって
やつ気になるよね。だってそりゃ、ね、そうだよ、2週間間のそのフィアンセと過ごすって聞いたらやっぱり気持ちがね、はい、はい、
でまあ2週間でももう2週間過ぎる頃にはもう向こうも相手がもう分かってきてたというか、
あ、自分のところにはここ心ここにあらずっていうのをバレちゃったんだ
と思います。それでもうで結婚した後に、まあ、それでけあのその別れることになって、
なって
ですぐに結婚したんです
よ。婚約破棄して付き合わないで電撃結婚、すごいですね。
全然知らない間に、
知らない間だけど、でもそういうこうやっぱり自分のもっと深いところで何か感じたものはあるんですか、お互いに。その深いところでそんな1回1日過ごした、そして彼女は2週間の間にもう決めてやめて、そしてあのもう結婚っていうことになったじゃないですか。それってお互いやっぱりその何が起きたと思う、自分の内側で。
説明できない。
でも説明できないけど、何かこう本当にこの人とも
う、その全くその迷いがない、
迷いのない、
迷いが全くない状態です。
状態だったんだ、は
い、うん、でなんかもう自分が言ってる感じじゃな ない、
もうなんか大いなるものに言わされてるみたいな、ね、まあハイヤーセルフが言ってることかもしれないよ ね、
うん、僕そんなに何て言うんですかね、言う方ではないです、
うん、なんかんな本当にね、実際にあの院長ね、のことを見て本当に物静かで、ただここにあるっていうね、そんな感じだから、そんなグイグイとかさ、そんな言うタイプじゃないもんね。っていうかそういうふうに見えないし、 その時は何かこうやっぱり自分の一番こう這い出せるの確信のところから感じたから、はい、今この瞬間、うん、この言うタイミングであったから言ったんだろうなと思った、
はい、そうですね、うん、もう本当にタイミングとその なんていう
あの帰国してる時に、うん、話しても大丈夫ですかね。
まあ大丈夫です。
帰国してる時に本当の子供じゃないって言われて、
あ、そうだ、そのストーリーもあったんだよね。このね、片桐さんのところの、ね、ご両親がいて、そのご両親の子供ではないということをもう大人になって言われたんですね、両親から。
そうです、26歳の時 に、うん、まあ、たまたまそのさっきの話も帰った時に、
うんうん、
僕は札幌出身なんですけど、たまたま父、うん、母親が東京の日光ホテルだったので、
はいはい、
それで部屋に来てほしいということで、
うんうん、
あ、いいよっていうことで行ったんですけど、その時ピンと来たんですよ、
なんか、なんか自分について、
はい、自分について何かあるし、うん、で自分自身は自分がそのこの家のいわゆる子供じゃないですよって言われること自分分かってたんですよ。
自分はどっかうっすらと、は
い、ずっと気づいてました。
気づいてた、
はい、気づいてました
。だけど両親はそれを言わないし、
ね、いや気づいてたんですけれども、うん、分かってない状態だったんです。
あ、
ずっと気づいてはいたんです。でもその出来事、まあ、うん、呼ばれた瞬間に
あ、
それだ、
これだって、っていうこの件だ、すごい直感的でしたね、本能的というかね。でそれで
行きました。で部屋に行ったら、まあ、お袋もちょっとこういつもと違ってで父親もなんかこう椅子に座ってちょっとじわもじもじしてる感じで、もう間違いないっていうことで、うん、でまあいざその話になったんですね、うん、で僕はもう心の準備というかもう分かってるから、うん、いやそれは分かってたということで、うん、あのその場ではちゃんと向こうの思うようになったということ、
うん、
思うリアクションというか、向こう自身はやっぱり傷つくんじゃないかっていうこともあるし、自分たちが傷つくこともやっぱ恐れて、
うん、
まあ、じゃないとその自分、まあ、言ったらですね、うん、その言う必要なかったと思うんですよ。
そうですよね、あえてご両親がそのタイミングで言うっていうのは何を持ってそうなったんだろうね。
そうですね、うん、まあ、家がちょっと事業やってたりするので、うん、まあ、そういったことも、う
ん、まあ、事業継承とかなんかいろんな、
まあ、そうですね、多分、まあ、いろんな事情もあったり、いやそれはあくまで推測です、
うん、
でもとにかく そこで言ったっていうことは言う理由があったっていうことなので、うん、とにかく僕としてはその理由がどうこう別にして、その両親が なるべく悲しまないようにっていうことで、うん、一応まあ本能的に気を使うというか、
うんうん、
それでまあ知ってたよって、まあ、もちろんそういう薄々感じてた通りだったんですけども、うん、そういうことがあったんですね。
なんか同時にその時に起きたんだね、
はい、そうですね。でもまあそうは言っても僕もね、あ、その気にしないでって、うん、まあ、してたからって部屋を出て、その日はあの忘れもしないです、もう渋谷のハチ公前で泣きました。
朝まで泣い
た。分かってたことだけど、それをもうそれが真実だっていうことを両親から言われた時のやっぱり悲しさ。
そうですね、まあもう本当に悲しいっていう、もうこれなんて言うんでしょう、生理反応なんでしょうね、うん、ただ涙が出てくるっていう状態です。だからまあそういう、まあ、一晩泣いてというか、そこで泣いていろんな人に話しかけられたりして、まあ、それが終わって、もう次の日からも全然大丈夫、
なんかリセット
って言った
ん
ですね。リセットして、それでまあ僕自身は晴れやかな気持ちで、
うん、
やっぱりアメリカに戻れた、逆にその日本に いなきゃいけないっていうんだったらちょっとまた違ったと思うんですけど、うん、そこアメリカに行けた、帰れたっていうのはすごくやっぱ大きかったです、
うんうん、
それでやっぱり自分の中でもう本当にリセットして、うん、新しい、全然その生まれ故郷じゃない土地で何かまた新しいことを始めるっていう、うん、そういう流れになったので、うん、その時にやっぱ彼女と会ったっていうことが何かちょっとこう自分の中で
つながってる
大きな、
ね、最後のご飯全部 夜ご飯を食べて、最後のまたお茶行ったんです。お昼も行ったのにお茶また夜行って、その時に実は養子だって言われてっていう話をされて、
うん、
その時にあのなんか、あ、
それはね、
この人に子供、家族を作ってあげないといけないってなんかね瞬時に思ってしまって、
ここで私すごく涙出てくるそれはもうなんか多分運命の出会いで、それを言われただけではなくて、やっぱり魂は転生してきて、うん、本当に大切な人生のタイミングで出会うから、そこでやっぱり それをかもう魂で感じたのかなって思った、うん、そこまでねその時感じてなかった、考えてなかったかもしれないけど、 でもそれはもう直感ですよね、うん、本能的にそれが、うん、あ、この人の家族をって思ったんだね。
なんか関わりそうってのはなんか申し訳ないんですけど、うんうん、なんかこうすごい子供に見えたっていうか、だ、
うん、
から家族を作ってあげたいなっていうのが、うん、だから好きとかっていう感情って全然全く知らないので、
まだね、
はい、
でもさ、好きとか全く知らなかったら本当に魂のつながりなかった、そうだったんですね、以上なんですよ。だけどやっぱりここでやっぱりそこまで思う、それはお気の毒にって思うレベルっていうのはやっぱりなんかこう魂のなんていうかな、このつながりっていうのが友達レベルかもしれないし、ちょっと知り合いレベルだったけど、みちるさんと、ね、あの院長の場合はやっぱ本当にこう何かこの培うものが、一緒に家族という育むものだけではないものがそこで私はあったのかなってすごく聞いてて思ったんですよね。でないと読谷ホリスティックスができてないと思うんですよ、家族だけであれば。ここがもう一緒に共同創造している場じゃないですかね。そっか、もうなんかそう思ってでそして電撃結婚したんですよね。でこのそして、まあ、あのその時はまだあの今のようなお仕事に就くというそういったものは自分の頭の中にはなかったんですか？
全くないです。
なかったんですよね。
父親の会社、まあ、建設関連の会社なんですけども、はい、そっち、まあ、長男、まあ、その長男です
ね、うん、長男ですよね、
うん、やっぱ継がなきゃいけないっていうこともやっぱ頭の中にあったので、うん、
はい、
一度戻りました。
はい、
やっぱ4年から5年
5年
ぐらいやってですね、うん、まあ、その頃こう経済こうダメな 下火になってきて、うん、会社も苦しい時期だったので、うん、で正直いろんなリストラしたり、うん、会社の中でもいろんなことがあったんですね、うん、で僕も、まあ、社会人だったね、会社の中でこう泣くだとかそういういわゆる自分の父親の年齢の人たちにいろんなこう、まあ、いわゆるリストラですよね、うん、そういうことをやらなきゃいけなかったり、うん、まあ、銀行のことだったり、まあ、いろんなことがあってですね、うん、あの大変でした。で5年間やって、うん、ある程度目処がついた、
目処がついた、
目処がついたんですよ、
うん、
でその時にあの出ました、出ましたというか会社を辞めて、
うん、
あの今の業種というか自然療法の道に入りました、うん、
はい、
でもそれは本当ある日突然でですね、
はい、
まあ、
その自分のなんか天命じゃないですか今やってることはね。で、はい、そのある日突然パッとこう来たんですか？
あのですね、それが 本屋さん行ったんですよ。
本屋さんに行った、はい、
本屋さんで情報誌、就職情報誌、
はいはいはい、
あれをペラペラペラペラめくってたら、うん、ピッと止まって、
あるページに
止まったら統合自然療法って書いてあった。
統合自然療法、
はい、うん、何だろうと思って、うんうんうん、で東京の銀座にあるその学校、専門学校で、うんうん、21種類のいわゆるあの代替療法を1年半で全て学ぶ、
学ぶっていうのがあったな。
で、まあ、統合、それをうまくこう統合をして、うんうん、セラピストとして一人のクライアントさんに提供するっていう、うん、そういう手法を学ぶための学校なんですけど、うん、それにビビッときて、
ビビッと、あ、
それでそこに入学しました。
そうだね、そのこの会社は目処ついた、一段落ついてポンって出たけど、何かをしようとして出てないけれども、そのなんかそういう雑誌、就職誌か、はい、なんかそういうの、そういった案内か、うん、それね、あの、それでパッと見つけられたんだから、本当にそこはなんか本屋で見つかるとか思って行ってないし、本当に普通になんか本屋気になるからちょっと行ってみようみたいな、なんか情報でも収集しようみたいな気分で行っただけですよね。
そうです。
だからその自分がこれだというものを見つけようと思ってたわけではないけども、その日常の流れの中でパッと見たのが、これは自分にとってピッとピタッときたっていうことで、でそこに入学した。
入学しました、
うん、でそこで一緒にじゃあ移ってきたんですね。
東京に、
東京に引っ越してきた、はい、子供さんはまだ、
その時3歳
の子供さんと
1歳、なってないですね、
まだなってない血のみ子と4人で家族ともども東京に引っ越してきて、旦那さんはね、学校に行き始めました。その時どんな気分で
札幌の家が実家をいただいたので 7LDK ぐらいのお家だったんですけど、そのお家から45平米ぐらいのうさぎの家みたいな、
もう 1DK みたいな、
すごいすごいですよ。もう本当 あのリビングよりも小さいお家に、
小さいお家に家族4人で引っ越したわけですよね。
でもすごい楽しかった。一から全部
ゼロスタートだし、
そう
で、ね、ご主人が突然統合医療を習いに行くんだって言った時はどう思ったの？
本日の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子を検索ください。この番組はエピソード内にもたまにナレーションで登場する姫がお送りしました。次回もお楽しみに。